ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。いつ、どのようなことが起きても、それはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていても、びっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと、少なからず心は動揺する。そんな時は、神様に心を向け、心を静める願いをすることである。神様は少しも驚いていぬかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。師匠が、できずともできたかのようにおかげをくださる。と教えてくださる。ここが、この神様のご親切なところというのか、大切なところだと思いますね。できずともできたかのように、神様がそれこそ、師匠の表現では、レンコンを食うてくださって、おかげをくださる。というのですね。できずともできたかのように、その前には私どもがやはりやってみようと、できずともそれに取り組むという姿勢がそこになからねばならないと思いますね。我が心になり得ずとも、我が心になろうとするところに神様がおかげを授けてくださる。我が心になろうとしなければ、そういう働きも起こってこないわけですよね。ですから、できずともさせていただこう。という、その我が心になろう。この御教えを行じよう。泥の心になろう。というその取り組みが大切だということになりますね。どうせやってもできないから、なかなかできることじゃないからと諦めたり放り出したり、そのやってもみないということでは、おかげはいただけないことになりますね。とにかく、まあ実験をしてみるというのか、やってみる、よしやってみるぞと、そして結果としてはできなかったかもしれないけれども、そこにそのことに取り組もうという意欲というのでしょうか、やる気というのでしょうか、それが大切だということだと思いますね。今朝は新春記念の時に師匠の研修をいただきました。そのことを改めて思わせられたのですけれども、傘ですね、安心の傘、その傘一本あれば安心と言われる、その傘にもいろいろあると、傘三様というようなことをお話しておられました。三つの傘ですね。一つは貞九郎が持つ傘、そして助六の持つ傘、そして最後には松平伊豆の神の持つ傘についてお話ししてくださっておりました。中でも今日いただきますのは、その松平伊豆の神の持つ傘なのですね。やはり私の周りにも、とてもこの人は善人、いい人とは思えないという人がおられます。まあどちらかというと、まあ根性の腐った とまで言うと言い過ぎでしょうけれども、そのいわゆるよこしまな心を持っておられる、そういう方がやはりおられますね。その方たちに対してのことなのですね。その末代や伊豆の神の傘を持つということをおっしゃっておられました。それはいわゆるこの人は何か企んでいるな、いわゆる悪人だなと、その悪人にでさえも傘を差し掛けてやる、そういう傘を持たなければならないよというご理解でしたね。この人はとてもいい人ではないな、この人はどうもうさんくさい、何か悪事を企んでいるなという、そういう悪人に対しても傘を差し掛ける、心の大きさというのでしょうかね。それは取り次ぎ者としてでも、全員が全員いわゆるいい人ばかりではありません。中にはこの人ばっかりはと思うような人もおられます。そういう人にでも安心の傘を差し掛けてやれれるような、松平伊豆の神のような、まあ大きな心というのでしょうか、人をまあ許すかどうかは分かりませんけれども、松平伊豆の神がその悪人を許しているのかどうかは分かりませんけれども、少なくともその悪い人にでも傘を差し掛けてあげれれるような、そういう大きな心を持てと、大きな心というのでしょうかね、そういう傘を持てというのですね。なかなか悪い人、この人は悪人だと思えれるような人に傘を差し掛けてあげるということはなかなか難しい、できるかどうかわからないけれども、そうなるように取り組めということだと思いますね。自分の嫌な人がいる、自分に意地悪をする人がいる、よこしまな考えを持っている人がいる、とても善人とは思えない悪人のような人もいる、そういう人にでも傘を差し掛けてあげれるような、松平伊豆の神が持つような傘を持てと、持ち得ずとも持とうという努力が肝要だということですね。そこには神様が持っているかのようなおかげをくださるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。